タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは日経ヴェリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。あったかいですね。
春めいてきましたね、はい、いよいよ、
まあ、卒業シーズン、
はい、
入社のシーズン、
そうですね、はい、桜ももうそろそろ、
でもいいですね、やっぱり あったかくなるのはね、やっぱり経験はねまだ上向かないんで、季節ぐらいは上向いてるということで
なんとなくウキウキしてきますよね、はい、ということでちょっと嬉しいお便りを読ませていただきます、はい、角川さん10代男性学生の方からいただきました。以前タイトルコールリクエストで応援団風をリクエストした角川です。井上応援団長と大江丼の応援、非常に心強く頼もしい味方になりました。この方大学受験だったんですよね。
そうですね、
そして各教科の試験の前に聞いてモヤモヤを吹き飛ばしました。
どういう意味ですかね。
試験の直前にこれ
すごいですね。
フレーフレーっていうのを聞いてくださってい
た。その後読んでいただくと分かるかもしれない、はい、
おかげさまで第一志望の東京大学文化二類へ合格することができました。
おめでとう。東
大素晴らしい。本当に応援ありがとうございました。
4月からは
4月からはベリタスを購読しようと思います。これからも楽しい分かりやすい番組を楽しみにしていますよということで。
いやすごいですね。私がね、はい、私たちが若い頃ラジオの深夜番組あったじゃないですか、
ええ、
落合恵子さんとか伊藤五郎さんとか、よくねこういうパターンだったですよね。応援してくださいっつって、応援すると、受かりましたとかいうのがありましたけど、この番組でこういうパターンが生まれると思わなかったですね。東京大学の
分離っていうのは
経済学部。
経済学部、はあ、じゃあベリタスぴったりですね。
うん、
おめでとうございます。
金の卵日本を支えていってほしいですね。
です
頑張ってほしい。
本当です。
はい、ありがとうございます。
はい、フレーフレー。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週のもやもやもやもやもやもや。
トレタマですか。
そうです、あのテレビ東京ワールドビジネスサテライトの人気コーナー、トレタマの音楽でということでリクエストいただいたんですが、ホットキャロットさん50代男性の方ですね、はい、
なるほど。
非常にこの方のコメントが、はい、もやもやするコメントだったので、うん、全文読ませていただきます。
お願いします。
大江さん、番組のスタッフの皆さん、ベリタスの担当の方、こんにちは。タイトルコールのリクエストですが、 WBC のトレタマの音楽でお願いします。元トレタマクイーンの大江さんにふさわしい曲だと思います。関係ないですけど大浜さんはトレタマ王子だそうです。ベリタスの方にお願いがあるのですが今は時間がないのでこの次にします。
わけわかんないですね。めったにないね、わけのわかんなさ。でもありがとうございます。
いいです。
ホットキャロットさん、50代の男性の方で、
はい、
私と同じようなもやもやしてるんでしょうね日
々。どんなお願いなんでしょうね。もう非常にこれを読んだ時もやもやしちゃって、しかもその前に関係ないですけど大浜さんはトレタマ王子だそうですとか書いていたら時間がなくなっちゃったパターンだと思うんですよね。しかも投稿時間を見てみると、うん、17時58分42秒ということで、うん、
はい、
きっと18時から何かあったんでしょうね。
あ、間違いないですね。
はい、はい、残り1分になってしまったって言って焦られたんだと思うんですが。
はい、ありがとうございます。
このシチュエーションを考えただけで笑いが出ちゃって。
だけど 俺私知らなかったんだけど、
はい、
このタイトルコールは、うん、そろそろ終わっちゃうんですか。
あ、3月いっぱいにしようかなと思っていてですね、ただ今リスナーの皆さんからたくさんやめないでという声をいただいていまして、どうしようかな。
そうだよね、全く私は聞いてなかったね。
あ、そうですか。
聞いてないぞ。
すいません応援団長に。
応援団長聞いてない。まずいんじゃないかこれ。やっぱり
続けた方がいいですか。
いや、やっぱ続けね、毎週やるかどうか別にしても、
そういう考え方もあります。
いつ出てくるかわからない。
あ、さあ、ということで今週のマリコの今週のモヤモヤですが、私が今回伺いたいのはデフレなのに資源高という話題ですね、はい、どうも最近資源価格が上昇傾向にあるというニュースをよく耳にするような気がするんですよ。で、今回はその資源高の原因、それから日本経済にどういう影響があるのかということについて井上さんにお話を伺おうと思います。まずは日経からの記事ご紹介しましょう、はい、3月11日の日本経済新聞です。
はい、
鉄鉱石ブラジル資源大手が9割値上げ提示、最高値で決着もという記事です。ブラジルの資源大手ワーレは2010年度の鉄鉱石の価格交渉をめぐり、日本の鉄鉱各社に2009年度と比べて 90% 以上の値上げを提示しました。鉄鉱側は反発していますが、中国などでの需要の増大により過去最高だった2008年度を超えて決着する公算が大きくなってきました。鉄鉱原料用石炭も一部品種で 55% 値上げが決まっており、自動車用鋼板価格などへの影響が避けられない情勢だということですね。
はい、
はい、このバーレというのはかなり大手ですね。
ものすごく、この鉄鉱石のね、会社としては、はい、もう世界でやっぱりトップクラスですね。で、資源鉄鉱石にしても石炭にしても、まあ、ちょっと工業用途ではないけども、金、
はい、
工業用途含めてプラチナ白金とかね、それを採掘して市場に流していく、ここはものすごい河川が進んでる、うん、だから20世紀が石油世紀と言われてきたんだけども、実はこういうその鉄鉱石とか石炭とか白金パラジウムの希少金属の世界含めてね、ものすごく河川が進んでいる、はい、だから売り手が数が限られていてね、うん、で一番大事なのはリスナーの方ももちろんご存知だと思うんだけども、世界経済今もって全体では 5% ぐらい成長していくわけだ。牽引するのはね、新興国、はい、中国インドブラジルを中心とする、うん、最近はね新聞でも増えてきましたね、アフリカ経済も緩やかにこう上がってきているということで、自動車にしても鉄の場合は自動車が分かりやすいと思うから自動車で説明すると、はい、今までオートバイに乗らなかった人がどんどんオートバイに乗るようになる、うん、今まで自動車に乗らないかった人がどんどんどんどん安い自動車、でも安いんだけども鉄使わなきゃいけない、
そうですね、
ということで需要はものすごく上がってきますよね。需要はものすごく上がっていくんです、世界的に、
はい、
で元の鉄鉱石石にしても石炭にしても供給者限られているから競争があんまり働かないということで上がりやすいという、ことが基本的にもうこれからずっとね、21世紀の、ね、前半はこの構造がまず続いていくということですね、はい、ただし分かりやすい今回のねバーレとか、はい、有名な会社でいうとリオティントとか、うん、オーストラリアの BHP ビリトンとかね、大体こういうくらいしか名前が上がってこないんですよ、鉄鉱石とかいうとそのぐらいに独占が進んでいるということ ね、
うん、
だけど考えてみてください、
はい、
資源価格が上がっても自動車の価格下がってるじゃないですか。で、うん、値段の価格の持続的な下落をデフレーション、デフレと言いますね。
はい、
いや逆に言うと持続的に上がっていくのをインフレーション、そうすると資源価格のとこだけ見ると、
はい、
基本的にはインフレですよね。例えばなんだな、今エタノールの原料になる、
トウモロコシ、
そうですね、と含めてだんだんだんだんやっぱり基本的には上がっていく、うん、だけども最終我々が一番大事な最終製品価格というのは下がっていく、
デフレ、
うん、これなぜかというと、
はい、
資源は使って、どこかブラジルでもインドがいいかな、例にとるのは、はい、インドはものすごい人口多いでしょ、その人たちがどんどんどんどん生活が改善されていくと、その資源を使う鉄とかの量はどんどん増えていくじゃないですか、はい、で同時にだけど人口が増えていって、そこの所得が上がっていくから、そこで競争も起きるわけだ、でインド分かりやすいね、日本の自動車メーカーのスズキとか、はい、あるいはゼネラルモーターズが、みんな各国の市場がそこにあのメーカーが殺到するでしょ、はい、でここがポイントなんだけども、どの国も一流国になるためには自動車って分かりやすいんだけど、自国に自動車産業がなきゃいけないわけ、
インドもありますね、
もうどんどんタタ自動車が出てきて、日本円でいうと30万円の車を作って
なの
とすると、はい、事業者企業、例えば自動車を作るメーカーの数ってどんどんどんどん増えていくわけ。
そうですね。
これがもう一方でどうしても起きる。でさっきの補足すると、なんでインドでやっぱり自国のメーカーが必要かというと、一つは雇用ですよね。外国資本って移っちゃう可能性がある、はい、自国資本というのはそこから基本的に逃げられないから、ということで自動車メーカーも電機メーカーも鉄鋼メーカーも繊維メーカーも食品メーカーもこれからすっごい勢いで増えていくわけだ、はい、同時にそれが起きる。資源は限られていて、そこから量は出ていくんだけども、はい、ここは限られたプレイヤーしかいない。ここがポイントですね。ここは限られたプレイヤーしかいないからすごい値段を決めやすいでしょ、資源価格は上がっていく、
はい、
だけど各国にそのメーカーさんはどんどん増えていくいう構造が両方走っていくのが、実は21世紀のパラダイムシフトと呼んでるのはここなんですよ。で何が起きるか、
はい、
これが決定的に重要なんですけども、資源インフレと資源のところのインフレとね、はい、最終商品のデフレというものが常に共存する経済っていうものが基本になっていくんじゃないかと私は思ってるわけ。
21世紀は
そうデフインフレと呼んでるんだけども、
デフインフレですか、うん、
まず一番大事なのは物の価格が下がっているってことですよね、はい、同時に資源価格とは上がっていく、これが常に当たり前のようにある。20世紀ここまではねそんなことなかったでしょ。景気悪くなるとデフレ、の状況になりやすい、景気が良くなっていく、加熱するとインフレになってくる、だから景気の変動に応じた用語だったんですね、はい、で、スタグフレーションという言葉は聞いたことありますか、
は
い、
これは不況下で物価が上がっていくというものですよね。
そうですね、不況下なんだけども、例えば石油危機というか中東で戦争が起きるとかねいうことになると物価が上がってくるじゃないですか、でいろんなことでそう言うんですけども、逆は経済用語でない。
あ、スタグフレーションの反対はないんですか、
うん、だから今までそういう状態になったことが世界経済ではまだ未経験だからですね。
逆の状況っていうのは、
つまり公共化での物価の下落ということですよ。これ見ててください。これから今日本景気少し回復してるじゃない、
はい、
でさらに回復しても消費財っていうかね、生活必需品の価格は上がらない、下がる。
うわ
ー、オーバープレイヤーってさっき企業の数が多すぎるんですよ。
じゃあある程度絞られていくということですか。
本当はそこで競争に負けた会社が絞られるんだけども、日本航空の例もそうだしゼネラルモーターズの例もそうなんだけども、はい、救済されていくんだな、潰せない、大きすぎて潰せないと言うけどその本質は雇用ですよ、
はあ、
国にとってあるいは働く、はい、我々会社の働く人にとっては雇用を守るって大事じゃない。
そうですね、
だから潰せない、だからそのオーバープレイヤーの状態がずっと続くから航空のね運賃もおそらく下がっていくだろうし、いろんな、ただこれも先進国我々で言うと所得がそんなに上がっていかないじゃないですか、だから物とかサービスの価格がやっぱりある程度下がらなきゃいけない、もうそれを前提に例えば今昔で言う春闘みたいなのやってますよね、春の賃金交渉、そういうものも全部それにおそらくリンクして決まっていく。物価がだってね、昔はだってこの50代とかの方々以上のリスナーの方はね、こういうことでしょ、 あの春闘といえば物価の分だけまず上げろと、今もみんなそう思ってるよね。あるいは定期昇給というのはちょっと違うけどね、基本的に物価の分だけ上げろと。さて物価が下がった春闘って誰も考えたことないですよね。そういう時代にも入ったってこと。だから今までの考え方とかではうまくいかない。一つだけ覚えてほしいのは公共化での物価の下落というのがこれから出てくるということですね、先進国では。
以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第18回のお題は周りと一緒がいい？みんなどれくらいの保険料払っているの？一般的な保険の加入の仕方を教えてください。このようなお話をされる方が多くいらっしゃいます。しかしどのくらいの保証を保険で賄うのか、それは本当に千差万別です。万が一の時の家族の保証のためという同じ目的でも家族構成や生活の価値観、つまりライフプランによって大きく違ってきます。しかし実際はセットだからお得というようなパッケージの保険商品に加入している方が多いのが現状ではないでしょうか。また保険加入においてはこれぐらいの保証があれば安心できるという範囲で加入していきます。また家族の病歴を参考にしたり、一般的な統計に基づいた入院費などを参考にしたりして判断していくのです。しかし統計はあくまでも統計です。これからはあなただけのオーダーメイドの保険を設計していく時代です。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ヴェリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から井上さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。ではまずは関東記事から参りましょう。沸騰アジアマネー、膨らむ黒字でリスク投資、世界を席巻という記事ですね。
はい、あのこれもだから20世紀の終わり頃ね、もう日本はもうバリバリの世界一のあれだったですね、経常黒字大国、ということだったんですけども、今はちょっと様子が変わってるということ、はい、まあ1ページ目にある表がこれ非常によくできてるんです。表というかこの
世界地図、
世界地図で、アジアの経常黒字額がですね、今や4794億ドルになっていると、日本はちょっと縮まっちゃってですね、968億ドルと、で日本の、まあ、5倍かな。
そうです。アジアというのはもう、
全部のアジアですね。
中国もインドも全て含めた、
そうですね、東南アジアで ASEAN を含めたですね、はい、まあそれ考えると日本まだ大きいというのはね、
だって日本一国だけですもんね。
これね、
968億ドル、
この方は非常にいいとこついてましたよね。
どの方でしょうか。
ね、中吉小吉さん、
ではご紹介しましょう。40代男性会社員の方です。こんにちは、いつも楽しみに聞いています。さて国債の話が出たので井上さん、荒川さん、井口さんに一言お願いを申し上げます。国の借金の話をする場合にはぜひ債務、借金ばかりではなく債権、資産についても言及してください。世界一の債権国の我が国は特別会計およそ240兆円、対外債権およそ500兆円、年金積立金およそ1200兆円、個人金融資産およそ1500兆円などなど、重複はあると思いますが国債額を上回る資産があることも事実と思いますので、そこも考慮して解説をお願いしますと。
おっしゃる通りですね、これね、世界一の債権国というのはやっぱり依然として日本ね、個人金融資産というのは1500兆円というのは、はい、これは皆さんご存知の通り、確かに年金の積立金というのも1200兆円あると、で対外債権も500兆円あると、はい、これは全部事実なんで、さっきのこの経常黒字もまあ1000億ドル近い ものがあると、うん、アジア全体で足してこうですからね、だからまあ、そんなに悲観するような話じゃないと思いますね。
まだまだ、
うん、でこの特集は、はい、今そのアジアマネーの主人公になっている韓国の年金公団が今どういうふうなポートフォリオで投資をしているか、あるいはこの最近ものすごく有名になってますけど CIC というね、はい、中国の、まあ、国ですよ、政府ですよね、うん、投資有限責任コンスっていうのがあって、これがだから昔は中国の外貨準備っていうのは人民銀行の株組織が運用してたんだけども、はい、ここはね日本よりね資本主義じゃないかと、ここ一番よくわかるよね、うん、だってさ普通のなんかまあまあ コンスとはいえ、もう企業みたいな投資活動するんですよ、この CIC っていうのは。だから自由にある時は米国債に投資したり、ある時は金にコモディティに投資したり、この主な投資先ってすごいですよね。アメリカのとヘッジファンドなんかにもガンガンガンガンお金出してるし、地域もカザフスタン、ロシア、カナダ、インドネシア、シンガポール、アメリカ
幅広いですね。
もうこれ本当にヘッジファンドですよ、はっきり言うと。ソブリンファンドっていうとなんかねソブリンな感じがするけど、ヘッジファンドのようなすごく攻撃的なこのあれじゃないのかな、まあ限度はあるんだけども、投資スタンス、ポートフォリオを持ってると、でそこがどういうふうに今現実にお金を動かしているかというような、まあ、シンガポールの2つのですね、はい、これも有名な GIC というのをテマセクット、これはねすごいですね。このシンガポールはもうこの GIC っていうところ、投資会社はですねリー・クワンユーさんっていう、まあ、建国の父って言われてる人、が発足から一貫して会長を務めてると、これもね私ね自分で取材したことあるんだけども、息子さんが今首相やってんだけど、本当にシンガポールは首相が投資家、びっくりした、
首相自ら、
うん、やっぱりお金をどう動かして、政府のお金をいかにそこで収益を上げて、国民というかシンガポールのインフラに投資するかという、もうなんかね企業人だったですね。でもそれでねちょっとだけ思い出すのがね、まあ、日本を応援してくれる意味なんだけども、
はい、
ASEAN の首脳会議とかもうみんな集まるじゃないですか、首脳が、ベトナムの首相、シンガポールの首相、日本のことが話題になることがほとんどなくなった。ただちょっとこの頑張れ日本みたいな、さっきの今日はね、はい、なんだっけな、仲良し小石さんのこの日本も捨てたもんじゃないぞと、ちゃんとプラスも言えっていうことで言うと、
はい、
でここに出てくる韓国の年金公団ね、
はい、
運用基金22兆円大きいと思うでしょ、
思います。
忘れてもらっちゃ困るのは郵便貯金ね、ゆうちょ官報、
はい、
合わせて300兆円以上だ。問題はここで運用して、はい、リスクのポートフォリオを作って、国民のためにその収益を上げていくっていうことがゆうちょ官報は全くない。でこれはおそらく民主党政権の、仮に参院選でもね以降も民主党政権が続くとすれば、はい、ここをやってくれないと、
はい、
ダメですよね。世界は大きく変わっている、政府系の金融機関、年金公団みたいなのを含めてものすごく投資マインドを持ってですねやってる時代に国債買えよと、
すごく安全な気はしますけど、それだけではダメだと、
世界は大きく変わっていると。でおそらく読者の皆さんはこの日経ベレザーの今週のね沸騰アジアマネーという特集をそういう視点で読んでいただくと、面白く読んでもらえるなという思いますね。
ということで今週の日経ベリタス関東記事は、沸騰アジアマネー膨らむ黒字でリスク投資世界を席巻という記事でした。それではその他のおすすめ記事ご紹介しましょう。まずはこちら、世界を牛耳る水メジャー。
さすがにね、
はい、
フランスが世界に誇るもの、なんだろう、ワイン、輸出商品
とか
グローバル商品でした、
はい、
ですよね。これすごい、ウォーターバロンズと言われるんだけども水男爵だけども、 ベオリアエンバイアロンメントっていう会社と、はい、スウェズ、まあ、さすがにスウェズ運河の時代からのあれだね、スウェズエンバイアロンメントっていう2社で世界の上下水道の水ビジネスの8割。
ベオリアエンバイロメントとスエズエンバイロメント足して世界の8割。
さすがにアナウンサー違うな、私言えないよこれ。
超稼いですよ、2
社で8割、うん、はあ、でだけどね、あのこの記事は、はい、この水メジャーの記事の、最後の方にあるというか56ページにある、うん、これを投資家必見ですね。あの水ビジネスが大きくなるというのが、はい、あの最初に記事で出てくるんですね。でその2社っていうのがオーガナイザーですよね、うん、だけど日本はさっきのね、ノリで言うとそのパーツをどんどんどんどん部材を供給する力をものすごく持ってるということでですね、はい、有名な栗田工業エブラからですね、一覧表が日本の水ビジネスのなんてな、あの連中はこいつらだというね一覧表になってて、
この水処理関連の特許を持つ主な企業の、はい、一覧があります。
あの株は上がるかもしれないし下がるかもしれないけど、別に上がるとは限らないですが、水に注目される投資家はこの一覧表でぜひ読んでいただいて投資判断してほしいなというふうに思います ね。
そして経済書で読み解く時代の進路、市場のプロが推薦する注目の書籍、さらにはクオール脱病院前薬局の選定などの記事がございます。ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事ご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井上さんありがとうございました。
はい、どうも。
はい、
この時を待っていました。
え、何ですか
今週はね。
はい、
これが言いたかった。
お、
あの
ラストに持ってきまし
たよ。最初ほらあの鉄鉱石のね、
はい、
資源の話だった。
ありました、
日本は資源がない、ね、
そう
ですね、もうバーレとか、うん、もう20世紀2度の石油ショック、オペックにやられた、今鉄鉱石、
はい、
バレとかリオニントとか、鉄鉱石メジャーにやられる、
いろんなところで買い負けをしていますしね、うん、
日本何もない、
うん、
と思いきやですね、
はい、
来た、3月8日付のですね、はい、日本経済新聞の第一面、ミドリムシはバイオ燃料、新日本石油が東京大学発のベンチャーあの企業と組んで、
はい、
ミドリムシを原料にしたバイオ燃料の量産に乗り出す、
うん、
すごい。日本はやっぱり技術革新やなとかね、資源不足をやっぱりこう補っていくっていうか、それを変えたいよね。やっぱりこれは特殊な技術によってミドリムシから油分を抽出してですね、一般の燃料に変えていくということだから、温暖化対策の、実はその後私も調べた、この記事読んだ、
はい、
温暖化対策の隠れたもうなんか切り札と世界的に注目されてんだってね、ミドリムシ。もう田んぼでもうごく、ね、頻繁に発生するしね、プールもいっぱいあるし、
はい、
石油、夢があるよね。石油コンビナートじゃないんだもん。
そうですね、
燃料の作り方がまるっきり変わっちゃうじゃない。で、工業大量生産してコストを下げなきゃいけないから、まあまあ、あの広大な敷地は必要かもしれないけども、ねえ、ミドリムシを大量に
びっくりしました。
人工培養して、
はい、
いく。
まさかミドリムシも日経の一面に乗るとは思わなかったでしょうね。
おそらくあの日本経済新聞社のそう、ね、140年歴史あるんですけど、
はい、
初めてだとあの一面に出たの、ね、
記念すべき。
なかなかね、うん、で今日は先ほどの日本のいいところもたくさんあるんですよという、はい、あのお便りいただいたじゃないですか、
はい、
その意味を込めてね、今日はミドリムシを言いたかったやっぱり日本技術革新、
うん、
やっぱりもう一回世界一へ返り咲く。
そうですね、うん、私も番組で取り上げたことがあるのが、 道の脇に植わっている植栽ですとか街路樹、剪定しますよね、ええ、そこで出たゴミといいますか、木、あと葉っぱ、うん、そういったもの、あとはゴルフ場で出た刈り取った芝、うん、そこからバイオ燃料を作る、そういう技術も日本にはあるんですよ。
あ、そうなんですか、やっぱりそういうのが嬉しいっていうかですね、そういう芽を育てたいですよね。
そうですね、
日本人おそらくね、身の回りにやっぱりね、あって捨ててたものとか、
はい、
今まで役に立たなかったものとか、我々の国民性にぴったりじゃないですか。
そうですね、やっぱり
もったいない精神で、よし、ミドリムシ来るか
さあ、本当に今日は最初から最後までワクワクしとしという感じなんですが、ではここで日経ヴェリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトーク、トクと書いてトークのコーナーに参りましょう。今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいています。漂流民さん、30代男性会社員の方からです、
はい、
現在団体職員として勤務していますが、最近会計を担当するようになり、証券会社の方と基金の運用でお話しする機会が増えてきました。その中で国債が多く発行されると長期金利が上がるというようなお話を聞きました。どうしてなんでしょうか、ということです。
あ、私に、ありがとうございます、はい、ちょっとね、ミドリムシの使命を資料に読み切った。
ちょっとまだ引きずってます
。国債ですよね。
そうです、はい、
多く発行されて、
はい、
それにどのぐらいの買い手がつくかということ、うん、ちょっと考えていただければ。
すごくいいですね、はい、そこギリギリですね。
大丈夫ですか、
はい、ということで、今回はこの質問にしましょう。ごめんなさい、
ちょっとね、ミドリムシに集中して
じゃあちょっと読んでてくださいね、はい、来週日曜日発売の日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにしましょう。今回質問が採用されました漂流民さんには、質問と回答が掲載された日経ヴェリタスをお送りします。どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてヴェリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしていますよ。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。いつもたくさんのメッセージいただいています。本当に全部目を通して読ませていただいています。楽しい投稿が多くて楽し、はい、本当に面白いんですよね。ちょっと最後にお名前だけでもご紹介させていただきましょう。東京都特許許可局許可課さん、フレディ・マーキュウリさん富士山麓オウムナクさん、今日で最後の積雪かなさん、アクアドーさんなど、たくさんの方からいただいています。本当にありがとうございます、これからもですね、質問、要望、それから、あと残り少なくなってまいりましたが、はい、タイトルコールの、
え、本当やめちゃうのまあこれだからね、大江さんが支配する番組だから
支配、
やめると言ったらやめざるを得ないもんね、
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京、毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。それでは日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
ミドリムシ
お相手はミドリムシじゃないです、
まあ、すいませんでしたはい、応援団長の井上ですが、
はい、
これやっぱりすごいね。
まだ言いたいことがあった。
だって弁門運動をしながら同時に光合成をするんだよ、
お、小さいのに。
さっきだけど、ね、大江さん、なんかこんな形ですかって書いたのはあれ違うんじゃないですかね、はい、
え、
何ですか、さっき書いたのはミジンコじゃないですか。
あれは
ミジンコどうなんですかね。
手みたいなのがついてるあれですよね、ちょっとびっくりした顔した。
これリスナーの人にプレゼントしたいですね大江アナの描いたミジンコ本当に そんなんだっけ。
そんなんじゃなかったですっけこれですよね、ミジンコ なかなかミジンコっていう名前が出てこなかったんですよ。もう
ミジンコに比べたらはるかに前だったね。
緑虫くんが
これから来るんだよ。すごいな。
頑張れ緑虫。
はい、
油分があったなんて知らなかったですね、本当に、
はい、頑張って東大合格してほしいな、みたいな、はい、
そこまでは無理だと
高校生するからね、動きながら、はい、はい、あれ失礼しました、
はい、ということでそんな井上さんとテレビ東京アナウンサー大江真理子でお送りしました。
はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。